大善寺文子の何が大事？
文子でございます。ちょっとそこの女に悩みがあるなら、麻布で踊りな。
皆様こんばんは。シンガーソングライターの大善寺文子でございます。2021年1本目ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。新年の幕開けはいかがですか。私は初詣でおみくじ引いたら小吉でした。うん、微妙でね、いっぱい書いてありましたよ、忠告が。まず人の話を聞きなさい、肝臓を大切にしなさい、移転はやめましょう、まあいろいろ書いてありましたけども、まあいい部分だけをねいただいて、私は前向きに今年も行きたいと思います。慎んでいきたいと思います。そう、一ついいことがありました。やっとハイヒールを履けるようになりました。というのも、去年ね9月半ばに足の指を一本ポキッと折りまして、やっぱりね指を圧迫するのは良くないということで、ハイヒール禁止令が出てたんですけども、ようやく年が明けハイヒールとブーツ履けるようになりました。私はそれだけで幸せでございます。小吉だけど大善寺文子でございます。ということで、2021年も皆様どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。本日は新年の幕開けにふさわしいゲストをお呼びしております。プロのレーサーでいらっしゃいますバンバタクさんです。
どうもこんにちは。
お久しぶりでございます
ね。ご無沙汰ですね。
ね、
そして2021年、なんか初っ端で恐縮です。
いえいえ、あのねパッとひらめいたんですよ。
お
本当に新年だだ、ね、どなたかゲストをお呼びしたいなと思って、パッと明るい人と思ったらバンバさんが降ってきました。
いや、ありがとうございます。感謝感謝で、
いや、ね、大変な中本当にお越しくださって、いやいやいや、ありがとうございます。はい、
でもね、なんかあの世の中元気になってほしいなと思うんでね。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
本当にまさに今日にふさわしい、今にふさわしいゲストです、バンバタクさん。私の方から簡単に紹介をさせていただいてもよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、現役のプロレーサーでいらっしゃって、バンツォ株式会社の代表取締役をされております。バンツォという会社では、まあ、一般の方が誰でも参加できるサーキットイベントの企画運営など、それからペーパードライバーのペーパードライバー向けのドライブレッスン、また車を使った企業向けの人材育成研修など、ね、車に関わる、イベント企画運営、あらゆることをされているといった会社でいらっしゃるということなんですが、
はい、なんかまああの、うん、まあ、僕がレースも二十数年やってるので、はいはい、なんかその経験をなんかいろいろ広めたいなと思ってですね、うん、まあ、あの底辺のあのちょっとしたイベントから、うん、あの本当高度なレベルのレッスンまで、なんかこう幅広く車に関わってやっております。
うん、そうなんかね、私がすごく興味を持ったのは、うん、その車を使った企業向けの人材育成研修ってこう、はいはい、ね、パッと聞いたらなんか難しそうと思うんですけど、その育成、人材育成研修って具体的にどんなことをされてるんですか。
なんかね、これあの元々はあの、うん、形が違ったんですけど、一昨年ちょうど出来上がったんですよ。はい、一昨年企画して、うん、でなんかあのイメージだと、まあ、こう皆さん日頃車を乗ってる時に何考えてるかっていうと、あんまこう車のこと考えてないし、運転のことってあんま考えてないと思うんですよね。でなんかこう電車の通勤と同じ感覚で乗って運転してたら現地に勝手に着くみたいなイメージの方が非常に多いと思うんですよ。
移動手段、
そう、移動手段単なる、うん、でそこの運転してる時の心をの持ち方を変えるだけで、その時間が自分磨きに使えるんじゃないかなと思って、でいろいろ試したらなんかすげえ良くてですね、でこれを世の中に広めると結果として事故が減るって思ってですね、
はいはいはい、
で世の中の安全運転に貢献できるなと、といったところからこう人間力を磨く、車の運転する時の なんかこう心理みたいなのを研修として広げてます。
あ、面白いですね。なんかそう車を、まあね、何か物を運んだりとか、そういう車を使ったお仕事だけじゃなく、
もうね、何でも何でも大
丈夫です。
もう何だったらプライベートの運転でもできるんですよ。
あ、まあ、そう、人生のうちでね、車に乗ってる時間ってすごい、い
や結構あると思うんですよ。
長いですもんね。
そう、でその時間をイラついてる人と、あ最近よくありますけどね、煽り運転とかありますけど、そう、ね、そこをこうイライラしながら運転してる人と、うん、こう自分磨きに使ったりすごいハッピーな気持ちで運転してる人とでは、
うん、
すごいこうその先の心とか感覚が違うと思うんですよね、
うん、
でこれでも経営者の人の方がこれはなんかすごい共感してくれて、
はい、
あすごいわかるとかって言ってくれる方がすごく多いですね。徐々に広がってます。
あ、ね、いや面白い。私はちなみにペーパードライバーなんですけど、そっちの講習が必要になるんですけど、でもあの助手席専門として、
うん、
専門家として
後部座席では
ないんだ。助手席です。専門家として、
うんうん、
っていうとやっぱりね、運転されるとその人が出るっていう性格が出るとか、そのやっぱり対向車とか、
うん、
あの人イライラしてるなとか、ね、隣に止まってる人をちょっと見ると、 あの人ちょっと今精神状態良くないんじゃないかなとか勝手な想像してしまったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう方もう全ての方に向けてということですね。
そうですね。そうだからこう僕の中では理想はイラついてる人を、うん、の心をコントロールして落ち着かせる運転ができたらなっていう、自分が落ち着くんではなく周りの人を、
ああなるほど、ね、
はい、っていう運転を意識して、はい、心の心理術みたいなのを広げてます。
プロのレーサー目線でね、
そうそうそうそう、まあ、レーサーだからみたいなね、
うん、
ならではみたいな、
そうですね、はい、まあ、素晴らしい。そのまあカーレーサーになるきっかけというか、
うん、
なかなかね、
カーレーサー、
うん、そこも興味あるんですけど、
なってる人少ないですよね。周りであんまりいないですよね。
いないですよ。もう自慢してますもん。
マジですか、
はい、
嬉しい、ありがとうございます。なんかね、カーレーサーってこう本当に一握りしかプロになれないんですけど、
はい、
僕はあのもう幼少期からプロになるんだとかレーサーっていう道じゃなくてですね、もう全然別で、
はい、
僕もともと勉強ばっかりしてたんですよ、ちっちゃい頃で勉強ばっかりしてたんですけど、
はい、
あのそれをずっと僕にやれやれ言ってたお母さんが中学校2年の時に死んじゃって、あ中学校1年か1年生の春に死んじゃって、でその時に落ち込んでる時に幼馴染のお兄ちゃんがお前落ち込んでんなっつって外行くぞって連れ出してくれて、
うん、
出て行った先がなぜかカート場だったんですよ、でそのお兄ちゃんがレースするのをお前俺のこと応援しろって言われて、で見たらビカビカドッカーンって打たれて、プロになりたいというよりは、まあ、寂しさを紛らわすとか、なんかもうただ単純に勉強しかしたことなかったんで、
はい、
ちょっとこれを何これみたいな、こんなのがあるんだってところからやったら、なんか運よくそのままこう、まあ、もちろん山あり谷ありでしたけど、
うん、
まあ、あのいろんな方のおかげで、まあ、プロの道に行くことができたという。
ねえ、それが野球でもサッカーでもなくカーレースだった。
ねえ、本当ですね。まあ、運動神経ないんでね、野球サッカー絶対僕無理ですね。
そんなだってカーレーサー体力いるでしょ。
体力がめちゃくちゃいりますね。
ね、
僕が結構まあ主流にしてねずっとやってたレースがスーパー GT っていうレースなんですけど、
はい、
それ箱車って言って、まあ天井付きの普通の車の、まあ、日本で一番上のカテゴリーなんですけどね。
はい、
大体ね夏場で車内の温度が60度
は
超えると思います。
それを何時間、
それもでもまあレースは1時間ぐらいですけど、はい、その2人で乗るんで大体長くても1時間ちょっとぐらいなんですけど、
はい、
ただスキーのウェア着てフルフェイスのヘルメットかぶって筋トレしてるみたいなもんなんですよ。
は
あのミストサウナの中
で もちろん体勢変えられないし、
そう
その踏ん張る力、
そう、あ、いいとこ気づきましたね。
いやもうイメージです、私の勝手な。本当ですか。お腹と足、
そうそう、あのね、もうレーサーは体幹が超大切。
いや、
まあ、体幹以外も大切なんですけど、体幹って、まあ、腹筋背筋というかこの軸になる幹がねとても大切で、
だって衝撃とかそのスピードに耐えなきゃいけないわけですから。
そうなんです。だからなんかこう G がすごいんで、血液を、まあ、脳を動かしたり末端まで血液を送るのに心拍がめちゃくちゃ上がっちゃうんですね、レース中。だいたい180から200ぐらいをずっと1時間心拍が180ぐらいなんですよ。なんだけども息を荒らしちゃいけないんで それにこう、うんってこう耐えるんではなく、うん、普通での状態でその G にも耐えるというかこういなせるような体感が必要なので、はい、結構ね過酷ですね。
まあ、そんな過酷なレースをされてる中で、
はい、
でもやっぱりこれがあるからやめられないっていうものがあるわけですよね。
もうね、うん、もうレース界でよくあるんですけど、レースは麻薬みたいなもんで、なんか確かに優勝したらとかこういろんなのあるんですけど、
はい、
うん、あのね、やっぱ僕の中ではもうとてつもない興奮状態なんですよ、
はい、
そのレースの予選とか、うんうん、決勝のもう戦ってる時とかって脳内麻薬のアドレナリンが出まくっちゃってるんで、
はい、
もうなんかもうわーって感じなんです。
わーって感じ。
そうで、その後にそのままこうね、それで優勝とかできたり、
うん、
まあ、チャンピオンとか取った時のあのもうなんかこう爆発力というかこう、うん、終わった後のこう幸福感というかね、もうあれを一回経験しちゃうともう無理ですね、はい、脳内麻薬がたっぷり出ちゃってるんで。
いやね、そんな私がステージに立ってこう興奮するのにはもう日にならないような、
いやいやいや、でも
味わわれているということなんですが、
でも一応ライブ見たことありますけど、うん、ライブの時もでも結構あれじゃないですか、もうバーって出ません、もう、
まあね、
脳内麻薬、
そうですね、もう後になったらもうプンと忘れてるというか、何してたっけみたいな。
う、もう興奮状態でね。
興奮状態ですね。
アドレナリン、それに多分似てますよ、うん、
いや素晴らしい。ね、いやいや、私は本当生で見たことがないので、一度ぜひ見に行かせてください。
ぜひぜひ。
そう、いや、まだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、
はい、
このまま行っちゃいましょう。歌流してる時間なんてないです。はい、そう、私がね、いつもね、はい、バンバさんにお会いして感じることっていうのは、うん、もう本当とにかくもうみなぎるエネルギーと、
はい、
ポジティブ。
ありがとうございます。
こっから、俺らはどっから来てるの？
まあ、僕はね、なんかこう一度の人生でなんかこう自分に何かが出来事が起きるとするじゃないですか。何かことが起きますよね、はい、
うんうん、
この起きたことをどう捉えるかで、うん、その先の未来が全然変わると思うんですよ。で、通常な人が、あ、なんでこんなことが起きちゃったんだろう、あ、運が悪いなって思うことを、僕はもうどんな形であれ運がいい方に考えを変換しちゃうんですね、
うん、
それが昔は意識してやってて、今はもう意識しなくてもできちゃうんですけど、だから世間で99100人中99人が落ち込むようなことを僕は笑えるんですよ。でね、笑えるというかこうそれをね、こうラッキーって思える、
うんうん、
こんなこと起きてラッキーみたいな、
うん、
もっとどでかいステージで起きないで、このステージで失敗しちゃってラッキーみたいな、
うん、
なんで失敗しちゃったんだろうじゃなくてですね、
うんうん、
っていうなんかそういうポジティブに、変換できるものを身につけたらすげえ幸せでしてですね。
あ、
そしたらなんか勝手にこんなこうわーって常にみなぎるパワーが自分でもね、なんか出過ぎじゃないかなと思うんですけど。
あ、そうか、じゃあ意識していたことがそれが自然に身につくようになった。
そうですね、
気がついたらもう全てがポジティブに考えられる。
どんな出来事も全部ポジティブに捉えちゃうんで。
あ、それいいですね、
はい、昔はでもやっぱねできなかったんでね、意識して、
うんうんうん、
苦しいんだけども口ではポジティブなこと言ってたんですよ、
うんうん、言葉大事ですもんね。
そう言ってるとね、うんうん、自然とやっぱそうなってって、
うんうんうん、
で、まあ、この時代なんでね、まあ、コロナでみんな結構やっぱ落ち込みやすいと思うんで、うんうん、ね、こういろんな悩み事も多いと思う中で、
うん、
まあ、どうせ起きちゃってるんで、ね、悩んだところでもうねって思うので、まあ、その中で、うん、まあ、いかにそれをハッピーな力に変えられるかっていうのは大切かなと思います。
あ、素晴らしい、うん、ということで、もうお時間が来てしまいました、バンバさん。
はい、
今年もポジティブに。
そうですね、
運がいいな、ね、
前向きにいきましょう。
ラッキーだなと思いながら、はい、そうですね。ということで今日はここまでとなります。皆様お付き合いいただきありがとうございました。そしてバンバたくさん来ていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。また来ます。
レジフミコでした。もしも私が一日神様の代役になったら、アダムとイブが出会ったくだりはアザブに書き換えてしまおう。もしも私が一日神様の代役になったら、運命なんて本当は決まってないとツイッターつぶやこう。ああ。